それではどうぞお座りください。お楽しみ感謝です。メッシュお祈りいたします。それではですね、この9月の最初の日曜日、私たちは今から御言葉の時を、持とうとしております。本日はですね、使徒の10章に入ります。先週まで9章でありました。神様のですね、超自然的な介入ということで、一緒に聖書を見ていきたいと思います。そしてこうクリスチャンがですね、どんな風に神様に導かれていくと神様の計画が分かっていくのかということをですね、この、コルネリオですね、コルネリアス、コルネリウスですね、この2017年の方はコルネリウスというふうに訳してますが、コルネリウスの、場面を通して、またペテロのこう、考え方をですね、広げられたという場面を通してですね、私たちこのクリスチャンがどのように神様から教えられ、そしてこの整えられてですね、そして神様のこの願うことをしていく準備ができていくかということをですね、ご一緒に御言葉から見ていきたいというふうに願っております。使徒の10章の1節から16節をお読みしてですね、そして本日の箇所をご一緒に見ていきたいと思います。それではお読みいたします。使徒の働き10章の1節からです。さて、カイザリアにコルネリウスという名の人がいた。イタリア隊という部隊の百人隊長であった。彼は敬虔な人で、家族全員と共に神を恐れ、民に多くの施しをし、いつも神に祈りを捧げていた。ある日の午後3時ごろ、彼は幻の中ではっきりと神の御使いを見た。その御使いは彼のところに来て、コルネリウスと呼びかけた。彼は御使いを見つめていたが、恐ろしくなって言った。主よ、何でしょうか。すると御使いは言った。あなたの祈りと施しは神の御前に上って覚えられています。さあ今ヤファに人を使わして、ペテロと呼ばれているシモンという人を招きなさい。その人はシモンという川なめし職員のところに泊まっています。その家は海辺にあります。御使いが彼にこう言って立ち去ると、コルネリウスはしもべたちのうち2人と彼の側近の部下のうち敬虔な兵士1人を呼び、すべてのことを説明して彼らをヤッファに使わした。翌日この人たちが旅を続けて町の近くまで来た頃、ペテロは祈るために屋上に登った。昼の12時ごろであった。彼は空腹を覚え、何か食べたいと思ったところが、人々が食事の用意をしているうちに彼は夢心地になった。すると天が開け、大きな敷布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてくるのが見えた。その中にはあらゆる四つ足の動物、地を這うもの、空の鳥がいた。そして彼にペテロ、立ち上がりほふって食べなさいという声が聞こえた。しかしペテロは言った。主よ、そんなことはできません。私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありません。するともう一度声が聞こえた。神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならない。このようなことが3回あってから、すぐにその入れ物は天に引き上げられた。今日ですね、この箇所からまた3つの観点で見ていきたいと思います。そしてその後お祈りをしていきたいと思いますが、まずはですね、神様はこの理解を超えた不思議な導きをされる。もう理屈超えてます、神様が働かれるときは。ですからもうそのことを一緒にまず見ていきたいと思います。そしてですね、次に2番として、応答する中で神様の言われたことがよくわからなくても、それにこう進んでいく中で計画が明らかになっていくということをですね、ご一緒に見ていきたいと思います。コリネウスの立場、ペテロの立場、どっちの立場からも一緒に見ていきたいと思います。そして3番目にですね、神様はですね、私たちのこの考え、私たちが正しいと思って今までこう築き上げてきたこの考えを広げられるということをですね、ご一緒に見ていきたいと思うんです。 この箇所はちょうど今まではペテロたちはあの先民ユダヤ人だけのこの宣教という意識でおりました。でも、教会のリーダーであったペテロにですね、神様はですね、こうユダヤ人だけでなく異邦人すべての民にこのイエス・キリストのことを述べ伝えていくようにというふうに大きく方向をですね、この転換してくださったすごく大事なところになるんですね。でもそうであっても本当に個人的に神様は語っていかれます。今日この3点をご一緒に見ながら私たちのこの本当に神様とどう一緒に歩んでいったらいいのかということをですね、そのことを一緒にこの考えていきたいと思います。一言お祈りをして今日のメッセージ進めてまいりたいと思います。天の神よ、あなたはこのコルネウス、そしてペテロのこの場面、使徒の10章を通して今日私たちに語ってくださることがあると信じます。私たちはいろんな正しさをこう握っています。私たちが教えられたこと、またこの常識的なこと、本当に文化的なこと、その正しさをこう握りながらいくつかそれは十分活用できるものではありますけれど、けれども神様と一緒に歩んでいくときにその正しさとこのぶつかってしまうということも現実にはあるということを覚えます。その時どのように乗り越えていったらいいのか、どのように神様とその後も一緒に歩んでいったらいいのか、そのことを今日この10章からヒントを教えられると信じます。神様、どうか今日の御言葉をあなたが用いてくださり、私たちの人生を神様が願う祝福の方向にさらに向かわしてくださるようにと心から願います。イエス・キリストの御名によってお祈りお捧げいたします。アメン、アメン。ですから今日の箇所はですね、ある意味こう私たちのこう生き方にですね、もしかするとチャレンジを与えるようなそういう内容になるのかもしれません。でも大丈夫ですね。最後にまとめに触れますが、結局神様が先頭に立って導いてくださって私たちは変えられていくということでありますから、何も恐れることがないということになるかと思います。この3点を注目しながら見ていきたいと思いますね。まず神様、不思議な導きをされるということで、はい、まずですね、コルネリウスの立場から見ていきたいと思うんですね。イタリア隊です、ね、カイザリアというですね、ローマの行政軍事の拠点です。非常にこの人々のこう行き交うようなそういうですね、拠点であったのがこのカイザリアという場面であります。ローマのこう大事な町でありましたね。そこのイタリア隊という隊の百人隊長ですね。多分イタリア系の人たちが多くいるという隊ということですが、百人隊長、能力も人望もあった人物、そして聖書、ここの箇所を読むとですね、非常に信仰深い人物であったということでありますね。一家揃って神様を恐れていました。割礼は受けていないという立場ですが、でもですね、神を恐れる者、英語だと God fearer という言い方のようですが、でも割礼を受けておらず正式なユダヤ人ではないんですけど、でもユダヤの神、全地を作られた神を本当に崇めてですね、そして施しをし、そしてこの主に定期的に祈っていたというのがこのコルネリウスという人物であったわけです。でもこのコルネリウスにですね、突然ですよね、ある日の午後3時頃、定期的なこの祈りの中で彼は幻の中で神の御使いをの声を聞く、御使いを見てですね、語りかけを受けるわけです。コルネリウスと、いうふうに言われるんですね。それが10章3節です。そして、御使いを見つめていたらですね、当然やはり恐怖を感じるわけですね。光り輝くような神々しい、こう御使いが目の前に現れてコルネリウスと自分の名前を呼ぶわけですね。彼はこう恐れですね、この惑うわけですが、でもですね、主に言うわけですよ。御使いに、主よ何でしょうか。すると御使いは言います、あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられています。アメン。非常にありがたいですね。私たちが真心から祈る祈りをですね、コルネリウスの祈りも覚えられていましたが、私たちが祈る祈りも主が覚えてくださっている。私たちが神様助けてください、あなたをあがめます、そして祝福してください、この人を助けてあげてください、その一つ一つの祈りは神が覚えておられるということがありますね。 髪の毛一本さえも数えておられるお方はですね、私たちが口に出す前からこの私たちの心を知っておられるお方はですね、でも私たちが祈る家族のこと、未来のこと、周りのことの祈り一つ一つを覚えておられるということはですね、ここからはっきりと分かる本当に慰めの言葉になるかと思います。そしてですね、言うんですよ、全部言われないんですよね。こう言うんですよ。ヨッパに人をやってシモンという人を招きなさい。彼の名をペテルと呼ばれていますね、この後は詳しいですよね、この人はカーナウメシのシモンという人の家に泊まっています。その家運命にあります、ね、ヨッパの運命のカーナウメシのシモンという人を訪ねていけばこのペテロという人に会えるということでありますね。ね、あ、ごめんなさい、シモン、ね、ペテロという人に、ね、まあ、教会のリーダーに会えるということです。でもここまでなんですよね。ね、何をこの後してくださるのか、ね、どんなことが起きるのかは一切、ね、見つかりは伏せているわけです、まあね、全部話しても、ね、多分なかなか、ね、分からないということではあるでしょうから、ですから神様はある大事な部分だけははっきりと語りし、それがこの達成できるようにこの、運命の近くの川名飯のシモンという人の家までちゃんと教えていけるように導いてくださるということがここで分かる内容ですね。ですから神様は私たちにいろんな語りかけをされるでしょう、ね、そして私たちはそれが何なのかよく分からないということもあるでしょう。でもそれがここまでというふうに神様が教えてくださればですね、このコルネリウスはね、しもべ2人と、本当に敬虔なですね兵士を1人連れて1日かけてこのですねその町にですねこの行くようにとこの指示を出したということであります。ペテロの立場からも見ていきたいと思うんですね。ペテロはちょうどその彼らがやってくるタイミング直前にですね、ちょうど昼ぐらいですよ、ね、まあ、でも、ね、念のため、ね、皆さんご存知の方も多いですが、ペテロという人はですね十二弟子の、まあ、筆頭であってですね、そして十字架の前に逃げてしまったんですけども、で代表でですねある意味本当に恥ずかしい本当に苦しいところを通ったんですが、でもねイエス様が天に帰られた後それは本当に神様の前にこの告白して祈りながら許され清められてですね、そして彼は聖霊に触れられて、そしてイエス様を力強く語るそのような人物に変えられていたわけですね。教会のもう当時リーダーでありました。そしてペテロはものすごく影響を教会の中で持っていたんですね。その人物がこのですね川なめしのシモンという人に家に泊まっていたんですね。でもうこの時にもうすでにですねシモンの心が開かれていたということも分かります。なぜなら川なめしというのはですねこう当時は低い身分のそういう仕事でありましたから、ね、動物の皮をですね剥いでなめす仕事は汚いですよね。ですから汚れた仕事という立場ではあったんですね。ですからそこの家にもうすでに泊まっているということ自体がもう彼の心が開かれているということではあるんですけども、でもですねそういう中でですね彼はこの、そこでですねこう12時のこの頃にですねこの祈りを捧げていたわけですね。そして、ぼんやりする中で眠気を催して夢心地の中で幻を見たというふうに書かれていますね。10節ですね、それはですね天が開けて大きな色布のようなもの入れ物がこの降りてきてですね、そしてこのそこにはですね四つ足の動物地を這うもの空の鳥、要は旧約聖書で汚れたもの食べてはいけないというものがごっそり載ってるわけですね。ね、でペテルはユダヤ人ですからそれはもうね汚れたものとして食べたことはないわけですが、でもその鳥たち、ね、四つ足の動物たちを見たときに神様のこの幻はですねペテロさあほふって食べなさいというふうに声が聞こえるわけですね。これもですねペテロの立場からすれば何のこっちゃっていうことになると思うんですね。つまり今まで自分が幼い頃から、うん学んできた宗教教育とは違うことをですねこう幻を見ながら明らかに神様の声としてこの語られるわけですよ。ほふって食べなさい、まあ、ペテロは正直に言いますよ。いやいやいや神様と神様と私はですね ペテロに言いますね、読みますね。主よ、それはできません。私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことはありません。まあユダヤ人、それも熱心なユダヤ人がそれは当然ということでありますよ。いや私はね、こう小さい頃から、ね、こういうのは食べちゃいけないっていうふうに親やまたは祭司様からずっと聞いて、ね、おりました。だからそれを忠実に守ってました。だからこれが上から降りてきて食べろと言われてもとてもじゃないけどこんな汚れたものを食べる気にはなりません、もうそれはできませんよと正直に言うわけですね。それがペテロの、ね、考え方でありまた倫理であったということになるわけですね。でもですね、神様おっしゃるんですよ。結構すごい言葉ですよね。神が清めたものを清くないと言ってはならない。こんなことが3回あって入れ物は天に引き上げられたということなので、3回同じやり取りがあったわけですよね。さあほふって食べなさい。いやー神様、それはちょっと難しいことですし、私は律法からそれは食べてはいけんと言われている。神が清めたものを清くないと言ってはならないということがこう繰り返されるわけですね。ペテロはこれを聞きながら思い巡らすわけですよ。何ですかこれはと。神様、私が正しいと思っていたことを神様はこの違うとおっしゃるんですか、これはどういうことですかと思い巡らしていたというのがこの、このペテロの最初のこの場面であったということであるわけですね。はいね、そして思い巡らしていた時にまた神様が導きをこうされるわけですよ、ね、あの10章の18節19節ですよね、18節でその、ね、あの使いがですね、このコルネリウスの使いたちがちょうどやってくるわけですよね。ペテロと呼ばれるシメオンはここに泊まっていますか、まあ、見つけたんですよね。神様 の, あの海岸沿いのこう川の主のシモンの家のうんぬんでこう見つけて、トントンと見つけたわけですよ、ね、つまりあの神様の印を一個ずつね、この、あの3人はこうあの辿りながら来たわけですね。ちょうどそのタイミングでこのその声を聞いたときに19節、ペテロはノモロスについて思い巡らしていたが、御霊が彼に言われた。見なさい、3人の人があなたを訪ねてきています。20節、さあ下に降りていき、ためらわずに彼らと一緒に行きなさい。私が彼らを使わしたのです。まあ何のこっちゃですよね。ここも ね夢を見てね、神が清めたものを、ね、清くないと言っていけない。そして3人の人が来てですね、そしてあのついて行きなさい。その時にはまだ全てのことは明らかにはなっていないわけですね。そしてですね、あ、はい、ね、さあ下に降りていって10の20ここ読みますね。ためらわずに彼らと一緒に行きなさい。彼らを使わしたのは私ですとはっきり言われるわけですね。そしてもうここで神様の言葉は終わるわけですよ。で次に何が起きるかというと、あの3人 の, あの使いが語るわけです ねいいですか、ね、あの神様がおっしゃることもあるし、ね、神様から聞いて、そして人が語る言葉もあるんですね。進んでいくときには、ね、そのことも覚えないといけない。全部神様から、ね、語られるわけじゃないんですよ。ね、全部神様が語られて、ね、コルネリウスの使いが3人いて、いや私は神様に聞かないと進んでいけませんではないんですよ、ね、3人の使いがこう言うんですね。彼はこう、ね、やってきた時に百人隊長コルネリオという、正しい人がこれ、ね、うん、神を恐れかしこみユダヤの全国民に評判の良い人があなたの自分のお招きにして、あなたからお話を聞くように聖なる御使いによって示されました。まあ、でもこの時にはこの人、この、ね、コルネリオ、コルネリウスは、あ、異邦人だろうなということは、ね、ペテロは当然理解するわけですよね。ね、あのいろんなやり取りで、あ、ね、そしてですね、あのでペテロは、ね、彼らの中家に行って泊まらせて、そして多分ね、いろんなやり取りを当然したわけでしょう、ね、そしてあくる日ペテロは神様の言われた通りですね、一緒に行きなさいと言われたその言葉の通り、この3人の使いと一緒にこのカイザリアに向かって行ったわけですよ。何が起きるかも分からずに、ね、はい、最初のポイント、ね、神様は不思議なことをされます。私たちの理解を超えたことをされます。でもあるところは細かく指示をされます。ここまで、 ね、そしてそれをしていく中でこうそれを進めていくといろんなものが見えてくるんですけど、でも全部ではないということですね。ですから私たちは、ね、神様と一緒に歩んでいくときにこのようなことが起きるということをですね、まず最初に受け止めていくことができるかと思います。そして次です。応答していく中で計画が明らかになっていくということでありますね。もうすでにその一部をもう語ってはいるんですが、ね、あのコルネリウスも、ね、神様からの、ね、応答でペテロを招きなさいと言われたので、ね、あの3人 の、ね、あの使者を送ったわけですね。そしていろんなやり取りがありました、ね。そしてですね、はい、あそれがここにありますね。使徒の自由の7と8ですね。ヨッパに使わしたんですね。コルネリウスはそのように応答しました。だからペテロのところにやってきたわけですよ。そして、ね、あの御霊が、ね、ついていけとおっしゃったわけですね。神様の言葉が。でペテロに対しても思い巡らして、はい、そうです、これです、これこれ、ね、あの今日の多分一つのキーワード、それは思い巡らすという言葉です。つまり神様から何かのメッセージをもらいますよ。御言葉を読みますよ。そしてんあれとかいろいろ思いますよ。その時に思い巡らしながらその神様の次のこの導きを待つという、そのような時間が必要だということになるわけですよ。アメン。でここにおられる方は、ね、あのズームで入っていらっしゃる方も含めて神様の計画を知りたいというふうに多分願っていらっしゃると思うんです ね。そしてでも自分の計画や自分の考えも当然あるわけですよね。そして今日の場面は自分の考えを超えた神様の計画ですから、自分の考えからこうちょっと飛び越えないといけないんですよ、どうしても。でその時にどうしたら飛び越えられるかというふうに考える時に、やはりこの思い巡らすという言葉は非常に大事なわけですよ。つまり私はこう思っている、そしてこういう印が与えられた、じゃあこれは一体どういうことなんでしょうかというふうに神様にこの問いかけながら時間を過ごす。すぐに答えが返ってくる場面もあれば、で返ってこない場面もあるわけですよ。でもそれを思い巡らしながら次の、まあ、指示というか指令を、神様からの指令を待つということですね。つまり人間の働きと神様の働きの共同作業の中で地上で神の技が進みますから、アメン。神様は技を進められますよ。でも人間がそれをちゃんとキャッチして受け止めてあるところまで行かないと技が進まないんですよ。全部神様ではないということがここで分かるわけですね。ですから思い巡らすということを通して、そして次のことをこの導きを受けていく、まあ、この時ペテロはですね、幻についてまず思い巡らしていましたね。そして3人が来たというふうにこう聞いて、そして、ね、神様、ね、神の霊はおっしゃる、ね、一緒に行きなさい、彼らを使わしたのは私です。ですからもうこれでアーメンですよね。よくわからないけどカイザリアまで行くんですよ。そしてよくわからないけど何かが待ってるんですよ。でも何かが待ってるということは大事なんですね。そしてよくわからないということも大事なんですよ。でもそういう中で進んでいく、応答していくと計画が明らかになっている。でここでわかることは、考えてるだけでは神様の計画がわからないっていうことですね。つまり言われたことをある程度やっていくと神様の計画が見えていくってことになるわけじゃないですか、ね、あのペテロは、ね、こう悩んで、うん、思い巡らして、ね、そしてあの3人の使者が、ね、あの来てくださいって思い巡らして、どうしようどうしよう、思い巡らしてどうしようどうしようっていうところでカイザルに行かなければ、この神様の偉大なこの方向転換はこの記事はですね、こう成就しなかったわけですね。ですから私たちが聞いて、そして少しでも応答していくということもですね、神の技をこの見るためには必要なことだということが分かるということになると思いますね。はい、はい、そしてもう3番目です。今日は短めに終わるかもしれませんね、はい、3番目です、ね、神様は私たちの考え方を広げられるということですね。もうすでに今話した中にもうすでにこうだんだん広がっていくこう準備というかプロローグというか、それはもうね十分こう語られているように思いますが、でもですね、こうそれをこう少しまとめながら考えていきたいと思うんですね。はい、つまりこうあるべきだ、これが正しいという軸をですね、私たちはそういう軸を持っています。 これは正しい、ね、そしてここからこっちは、ね、こう良くない、こう軸を持ってるんですね。でも神様はこの軸を、ね、ペテロに、ね、神が清めたものを人が汚れている、清くないと言ってはならないと言って、この軸を、ね、変えるんです。位置をずらすんです。つまり汚れた方向に持っていくんですよ。でそして清いって言われるんですよ。つまりそういうことです。 でペテロは私は今までここが正しいと思っていましたけど、いやこう汚れたもののところまで行ってこれも清いんですかっていうふうにペテロはうーっと思うわけですよ、ね、そして神様は三度、ね、神が清めたものを、ね、人が清くないと言ってはいけないというふうにこうおっしゃる。軸をずらすということを神様がされたということを私たちは見るわけですね。はい、ね、ペテロはこう言ってますね。ね、はいはい、そうそうね、10の28ですから、カイザリアに行った後ですね。はい、ね、23を見るとですね、翌日ペテロは立って、そして出発してヤファから出発してですね、そして24で次の日にカイザリアに着きました。そしてですね、コリニウスはもう家族一同をですね集めて待っているわけですね。それでペテロが着くとコリニウスはですね足元にひれ伏すわけですよ。するとペテロは言うんですね。26節、お立ち上がりくださいと、私も同じ人間ですと。そしてですねコルネリウスとこういろんな言葉を交わしながら、ペテロが語った言葉が今からの言葉ですね。28節です。はい、彼らにペテロはこう言います。 ご承知の通り、ユダヤ人が外国人の仲間に入ったり訪問したりするのは立法にかなわないことです。はい、そういうことですよ ね。でも思い巡らしながら一緒に行きなさいと言われて、この、ユダヤ外国人の異邦人のところに彼は行ったんですよ。はい、ね、それを言ってます。立法にかなわないことです。つまりこう軸がもう変わってるんですね。今までは絶対しなかったことをもう御霊に語られて軸を変えられてるんです。はい、そして、立法に変わる。ところが神は私にどんな人のことでも清くないとか汚れているとか言ってはならないことを示してくださいました。もうペテロの中に少し考えが整理されてますね。あの幻はつまりユダヤ人異邦人ということを見たときに、異邦人が汚れていると言ってはいけないというふうに彼はもう受け止めているわけですよ、このタイミングで。アメン、ね、ですからそのように彼はコリネリウスたちに家族に話をするわけですね。はい、ね、清くないとか汚れて言ってはならないことを神様に私は示されましたと。それでお迎え受けた時ためらわずに来たんです。そこでお尋ねしますが、あなた方は一体どういうわけで私をお招きになったのですかということですよね。ね、いや、どうして私をね、ここに招いたんですか。こっからね、神様の計画が始まるわけですよ。はい、ね、ここに来てスタートです ね。ペテロは、ね、こう実際ね、なんで来たのか分からずに ここまで来ながら、どうして、ね、お招きになったんですかというふうにこの言うとするとですね、コルネリウスが30節から言うんです。4日前のことを同じ時間に、午後3時の祈りをしているとうんぬんかんぬんとね、こう天使がやってきて、そしてシモンを、ね、ペテロを招きなさいと、ね、それ32節ですね、この人は運命にある川なめしの初期のシモンの家に泊まっていますと、そしてあなたをお迎えしたんですというふうに、この今まで起きたこと、ペテロが知らなかったこと、神様がコルネリウスに語ってくださったことを、このコルネリウスの言葉からこのシモン・ペテロに語ってくださる中で、シモンは悟るわけです。ああ、そういうことなんですね。そういうことなのか。それがこの後ですね。はい。ね、もう35節、ね、以降でですね、どんな人でも神様は隔てをしないということが分かりました。ね、36節、ね、このイエス様という方は、すべての人のこの主ですということですね。そしてですね、はい、ね、イエス様の生涯を37から41節で語っています、ね、イエス様という方はうんぬんこういう方で、そしてこう十字架で亡くなり、そして復活されて行かれたお方、そして42節を見るとですね、生きているものと死んだものを裁くお方である。そして43節一緒に読みましょう。はい、 イエスについては預言者たちも皆、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証ししていますと、この福音をですね、この少しこのユダヤ人ではない異邦人に分かりやすい表現でペテルはですね、こう語りつつ、そしてこの方を信じる人は誰でも、もうこの時はユダヤ人でも異邦人でもどんな人でも罪の許しが受けられるということを証ししています。もうペテルの考えはもう変わってるわけですね。そしてそれを語っていく時に、そこに聖霊が下っていくわけですよ。つまり神様の言葉を、ね、教えられた言葉を語っていくと、聖霊がまるでそうなんだ、その通りなんだと、この印を与えるかごとくにですね、聖霊が働いていくんです。そしてペテロは悟るわけです。あ、これは本当に神様の御心だと、計画だと。ではそれなら洗礼を授けることも、これも自然な流れであると。だって、ね、今まではですね、異邦人に福音を語るということもペテロは今まであまりしてきませんでしたし、そしてですね、洗礼を授けるって、まあ、この後エルサレムの教会でこれが大問題になるんですけども、ね、つまり当時ではありえないことなので、ね、異邦人に洗礼を授けるありえないので、ね、でも彼はこの聖霊の導きの中でありえないことをやるんです。これがペテロを起点とした異邦人への宣教の方向転換だったということがわかるわけですね。アメン、ね、ですから、何を申したいかというと、はい、ね、神様はですね、このついていく中でペテルの考え方を広げられて、そしてですね、ここに、10-44、ペテルがなおもこれらのことを話し続けていると、御言葉に耳を傾けているすべての人々に聖霊がお下りになったと。そしてそのことを見て驚くわけですね。そして異言を語りますね。もうペンテコスの、状況と同じですよね。から異言を語り、神を賛美するのを聞いたので、ペテルは言います。一緒に言いましょう。10-47、はい、この人たちは私たちと同じように聖霊を受けたのですから、一体誰が水を差し止めてこの人たちにバプテスマを受けさせないようにすることができましょうか。アーメン、ね、後にこれをペテルはこのエルサレムの教会の人々に順序正しく話をしたときに、彼らはアーメン、神様は救いを異邦人に語るように定められていたのか、アーメンと教会は受け止めていったということが分かりますが、でもここではまずペテロから始まったんですよ。アーメン。神様はですね、多くの人を作り変える前に一人の人物から始めたということを見るわけですね。ペテロから始まったんですよ。ですから私たちの家族とか私たちの周りで、もしかするとあなたから始まるということもあり得るわけですね。あなたがここまでが正しいと思ってたこの起点を、神様のこういろんな御言葉とか状況とか誰かの言葉とかを思い巡らしていく、その起点が多分変わっていくんですよね。そしてより神様が願うところに置くんですよ。でそれを実際にやっていくと、すると神の技が進んでいく、そしてそれをみんなが共有するということがですね、まあ、起きるという一つのモデルがこのペテロのこの大きな転換だということを見ることができるということになると思います。でもこれはですね、イエス様の計画の実現でもありました。イエス様が天に帰られる前、こうおっしゃってましたね。使徒の 1-8 です。読みましょう、はい、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てまで私の証人となります。はい、もうこれはイエス様の言葉ですよね。そしてでもこれはね、起きました。迫害によってエルサレムからみんなが追われて、ユダヤとかサマリアの全土、そして地の果てカイサリアまで私の証人となります。つまり異邦人伝道も含めた神様の宣教の技をですね、もうすでにイエス様は最初から言葉として発しておられたということがわかるわけですね。アメン。最初はね、ユダヤ人そしてペテロたちはもう全くわかりません。でもついていく中でだんだん印、神様導き、状況の中で、ああ、異邦人伝道が 神様の願いなんだと皆が理解し、主を崇めていったということを見ることができるということになると思いますね。アーメン。はい、ね、ですからね、今日の使徒十章の教えはですね、はい、まとめます、ね、救いはですね、民族とか、立法がこう言っているという、そういう限界を超えるんですね。アーメン。全ての人が救われます。アーメン。イエス様を信じれば。そしてですね、でこれも大事です。もうこれ皆さん 見ましたよね。いつも主の見つかりとか幻とか、神様が先に立って人間がついていく、この順番ですよね。ですよね。いいですね。つまり人が作り変えられるには、神様がまず何かをしてくれるんですよ。それを思い巡らしていく中で、ついていく中で人が変えられるということになるわけですね。アーメン。そして、清い汚れたのこう最定義です、ね、これは正しい間違っているの最定義というふうに言ってもいいかもしれない。そのような新しいこの神様価値観を私たち、信じる者に与えてくださる。そして最後、聖霊が一致の証拠になる。私もよくですね、いろんなこの、やるべきことをするときにこう手を挙げてこう主に祈るんですね。そして ある時にはこう御霊の御臨在があったり、平安があったり、でそうすると、御臨在があるし平安があるから、これは神様の計画に違いない、まあ、計画だと思ってやってるんですけど、でも本当にこれは計画だと励まされてする、ね、今日のこの場面ではですね、聖霊が働いたということですが、私たちのこの状況に合わせていくと、まあ、平安が与えられるとか、状況が整うとか、またはですね、心に何か確信が与えられるとか、いろんなことがあると思います。でも神様はそのような何かの印を持って、それが正しいんだということを教えてください。また逆に言えば、それは違うというのは状況とかいろんな状況でこう考え、もう一回再考しないといけないということも神様は与えられると思いますが、そのように私たちのこの価値観をですね、再定義しながら、聖霊がそこに印を与えてくださる。これがですね、私たちの考えが広げられる一つのパターンということを見ることができると思うんですね。はい。ここで価値観を変えられた方のお証しを2つほどしてですね、最後のまとめに行きたいと思います。これはですね、ある宗教団体、ちょっと名前は伏せますね、ある宗教団体の3世の女性の方のお証しです。後にクリスチャンになった方です。その宗教団体でずっとこう生活していく中でですね、周りの先輩がとっても親切な方が多かったらしいんですね。でそのある先輩に聞いたそうなんですよ。どうして私にそんなに優しくしてくれるんですかって、こんなに親切にしてくれるんですかって。そう言うと、その、ね、先輩ははっきりとですね、それはね、あなたによくするとね、私に徳が積まれるのよって言われたそうなんですよ。つまり彼女は思うわけだ。つまり私によくするっていうのは自分のためにやってるんですかって、彼女はこう思って思い迷う、こう悩み始めるわけですね。結局自分のために人に施しをしているっていうことなんですかって。でそうこうしているうちに、まあ、あるご縁があって教会に通うようになって、聖書の話を聞き、イエス様の十字架の話、贖いの話を聞いていた時に、ああキリストの救いは私たちが徳を積んでポイントが高くなって祝福を受けるというのではなくて、なくて、ただ一方的なイエス様の憐れみと恵みをいただくことで受ける恵みなんだと、いただいて喜んで、そして人に良きことを、愛を表していくんだ、これがキリスト教なんだということが分かって、彼女はクリスチャンになったということになるわけですね。彼女の価値観もこのことで変わったわけですよ。今までね、ずっとちっちゃい時から、ね、いろんな教えを持ってました。でもね、あ、結局人のためにすることで自分が得するっていう、その価値観があれって思うわけですよね。そして真理に触れ、御言葉に触れいく中で、その価値観、この基準点が変わってくるわけですよ。そして、ああイエス様の憐れみを受けることで私たちは救われるんだ、そしてそれで喜びを持って人に良きことをすることができるんだというふうに変えられたというお証しが、まず一人のお証しです。でもう一人のお証しは、これは有名な方みたいなんですけど、私は今まであまり知らなかったんですが、アヤン・ヒルシ・アリさんというイスラム圏で育った 方なんですね。でもイスラム圏でもあの無神論者として生きていたそうなんですけど、そして無神論者は結構文筆活動というか、ね、いろんなこう、ね、文章活動いろいろこう、ね、していたようなんですね。だから無神論者としてこう有名な人として生きていたようなんですよ。でもある時です、まあ、2023年でまだ3年ほど前、私はクリスチャンになりましたって告白したそうなんですよ。夢 で彼の文章を読んでいた人はひっくり返ったそうなんですけど、でも彼はこう言ったんですね。イエス様を個人的に知りましたと。そして理由は、無神論では人生の意味と目的をの答えを出すことができない、教えてくれなかった。そして私は霊的な慰めがない人生はもう耐えられなかった。これクリスチャンの本音だと思うんですけど、クリスチャンなんて私たちもね、つまりこうで慰めがなく、ね、何もない、もう死んだら終わりという、それではもう自分は耐えられなくなった。何か絶対的な方がいて、その方が生きておられて、祈ったら祈りを聞いてくださって、叫びを聞いてくださって、私を慰めてくださるこのお方がいないと私は耐えられなくなったというのが、この方がクリスチャンになった一つの動機だったということなんですね。アーメン。この方も自分の基準点が変わったわけですね。もうね、ま、世の中は、ね、不合理ばっかだと、ね、こんなところに神も仏もいないと、なんかおかしいと言って生きてきたところが、でもやっぱり年を取って、そして弱さを覚えた時にやっぱり正しいものが欲しい、そして慰みが欲しいという中で、まあ、多分、ね、いろんな段階の中でクリスチャンなり教会とこう関わりを持っていったんですよね。そしてその中でイエス様という個人的なお方として救い主を受け入れられたんでしょうね。そしたらもう平安が与えられますから。だってイエス様生きておられますし、アメン。私たちを慰めてくださいますよね。アーメン。罪を許してくださいますし、アーメン。失敗も全部ね、イエス様許してくださって、これからは罪を犯さないようにしなさいと、進んでいきなさいと言ってくださるお方ですよね。アーメン。あなたの信仰によってあなたは許された、これからしっかり歩みなさいと言ってくださるお方ですよ。アーメン。このお方と出会った人はやはり変えられますね。はい。最後に、箴言16章を見ていきたいと思います。これで今日の御言葉を終わっていきます。箴言16の2、人は自分の行いがことごとく純粋だと思う。まあ、そうですよね。 でも、主は人の魂の値打ちを図られる。そして一緒に言いましょう、ね、あなたのしようとすることを主に委ねよう。創世はあなたの計画は揺るがない。冒頭でもお話しました、委ねるはヘブル語では転がすという意味だということをお話しましたね。ですから私たちの考えや価値観基準点がもう大岩のようにでかい大きな重たいものでも転がしていくんですよね。ゴロンゴロンゴロンゴロン。そしてイエス様のもとにポンと置くと、私たちには平安が与えられて、そして導きが与えられて、そして計画を進んでいくことができる。主は全てのものをご自分の目的のために作り、これも本当私は思いますが、悪者さえも災いの日のために救われた。私たちの周りになんかこう、私たちの周りにこうおかしいなとかですね、これはまずいなとかいう、そういう、ね、人たちや状況ってあるかと思いますが、でも神様その方たちさえも支配しておられるということが、私たちのこの信仰の立場ということでありますよね。ですからその方も神様は導いていかれる。今は何かね、よからぬことをしているかもしれない、でもそれをさえも神様は導かれるということが分かりますし、16の7、一緒に見ましょう。主は人の行いを喜ぶとき、その人の敵をもその人と柔らかがせる、和合させるということですね。神様の導きについていくと、問題があってぶつかっているような人とも私たちはこう和合していくことができるようになるというふうに箴言は語るんですね。はい、ね。そして16の9も言いましょう。はい。人は心に自分の思いを、自分の道を思い巡らす。しかしその人の歩みを確かなものにするのは主である。アーメン。ね。このように主に思い巡らしながら、こう主の印をですね、こう見ながら、こう本当にこういろんなことを思い巡らし考えていくときに、神様が私たちの考えを、また生き方を、基準点を変えてくださる。そして変えられた基準点で進んでいくときに、 神様の計画が分かり、皆が喜び、そして本当に感謝するようなところに神様は私たちを、また私たちの周りの方を導いてくださるということをですね、今日私たちは、御言葉から知ることができたと思います。一言お祈りして、今日の御言葉、終わっていきたいと思います。祈ります。天の神様、あなたは今日この使徒の十章を通して神様の本当に導きを私たちに与えてくださったことを覚えてありがとうございます。神様、本当に私たちが理解できないことを、語られて導かれるということがございます。でもそれを、私たちが本当に一つ一つこのついていくときに、神様は私たちにその本当に意味や、そしてまた素晴らしいことをこの明らかにしてくださるということも教えられてありがとうございます。そしてそのプロセスの中で私たちの考えが広げられ、善悪の基準点が変えられ、私たちがさらに心が、考えが成長して前に向かって進んでいくことができる、これが神の御心であるということを今日知ることができましたから、ありがとうございます。主よ、真心から感謝します。イエス様のお名前によってお祈りお捧げいたします。アーメン。どうぞしばらくお祈りください。今日の教えた御言葉、少し整理しながら神様に祈りの時を持っていきたいと思います。しばらくお祈りを捧げてまいりましょう。